新約聖書、コリントの信徒への手紙、2。第一章、一節から二節。神の御心によって、キリストイエスの使徒とされたパウロと、兄弟テモテから、コリントにある神の教会と、アカイア州の全地方に住むすべての聖なる者たちへ。私たちの父である神と、主イエスキリストからの恵みと平和が、あなた方にあるように。三節から十一節。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて、私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めも、キリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また、私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について、私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜなら、あなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると、私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難について、ぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては、死の宣告を受けた思いでした。それで、自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神は、これほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば、多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて、多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのです。私たちは世の中で、とりわけあなた方に対して、人間の知恵によってではなく、神から受けた純真と誠実によって、神の恵みのもとに行動してきました。このことは、両親も証しするところで、私たちの誇りです。私たちは、あなた方が読み、また理解できること以外何も書いていません。あなた方は、私たちをある程度理解しているのですから、私たちの主イエスの来られる日に、私たちにとってもあなた方が誇りであるように、あなた方にとっても私たちが誇りであることを十分に理解してもらいたい。このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てました。そして、そちらを経由してマケドニア州に赴き、マケドニア州から再びそちらに戻って、ユダヤへ送り出してもらおうと考えたのでした。このような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか。それとも、私が計画するのは、人間的な考えによることで、私にとって、しかりしかりが、同時に、いないなとなるのでしょうか。神は真実な方です。だから、あなた方に向けた私たちの言葉は、しかりであると同時に、いなであるというものではありません。私たち、つまり、私とシルワノとテモテが、あなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストは、しかりと同時に、いなとなったような方ではありません。この方においては、しかりだけが実現したのです。神の約束は、ことごとくこの方において、しかりとなったからです。それで、私たちは神を讃えるため、この方を通して、アーメンと唱えます。私たちとあなた方とを、キリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた、私たちに勝因をして、 保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。神を証人に立てて命にかけて誓いますが、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりからです。私たちはあなた方の信仰を支配するつもりはなく、むしろあなた方の喜びのために協力するものです。第二章四節。あなた方は信仰に基づいてしっかり立っているからです。そこで私はそちらに行くことで再びあなた方を悲しませるようなことはすまいと決心しました。もしあなた方を悲しませるとすれば、私が悲しませる人以外の一体誰が私を喜ばせてくれるでしょう。あのようなことを書いたのは、そちらに行って喜ばせてもらえるはずの人たちから悲しい思いをさせられたくなかったからです。私の喜びはあなた方すべての喜びでもあると、あなた方一同について確信しているからです。私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して溢れるほど抱いている愛を知ってもらうためでした。五節から十一節。悲しみの原因となった人がいれば、その人は私を悲しませたのではなく、大げさな表現は控えますが、あなた方すべてをある程度悲しませたのです。その人には、多数の者から受けたあの罰で十分です。むしろあなた方は、その人が悲しみに打ちのめされてしまわないように、許して力づけるべきです。そこで、ぜひともその人を愛するようにしてください。私が前に手紙を書いたのも、あなた方が万事について従順であるかどうかを試すためでした。あなた方が何かのことで許す相手は、私も許します。私が何かのことで人を許したとすれば、それはキリストの前であなた方のために許したのです。私たちがそうするのは、サタンにつけ込まれないためです。サタンのやり口は心得ているからです。十二節から十七節。私はキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主によって私のために門が開かれていましたが、兄弟テトスに会えなかったので、不安の心を抱いたまま、人々に別れを告げてマケドニア州に出発しました。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道をたどる者にとっても、滅びの道をたどる者にとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りです。このような務めに誰がふさわしいでしょうか。私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実に、また神に属する者として、神の御前でキリストに結ばれて語っています。第三章、一節から十八節。私たちは、またもや自分を推薦し始めているのでしょうか。それとも、ある人々のように、あなた方への推薦状、あるいは、あなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状は、あなた方自身です。それは、私たちの心に書かれており、すべての人々から知られ、読まれています。あなた方は、キリストが私たちを用いてお書きになった手紙として、公にされています。炭ではなく、生ける神の霊によって、石の板ではなく、人の心の板に書きつけられた手紙です。私たちは、キリストによって、このような確信を神の前で抱いています。もちろん、一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。 文字は殺しますが、霊は生かします。ところで、石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめないほどであったとすれば、霊に仕える務めは、なおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めは、なおさら栄光に満ち溢れています。そして、かつて栄光を与えられたものも、この場合、はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。なぜなら、消え去るべきものが栄光を帯びていたのなら、永続するものは、なおさら栄光に包まれているはずだからです。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし、彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際に、この覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため、今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし、主の方に向き直れば、覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に作り変えられていきます。これは、主の霊の働きによることです。第四章、一節から十五節。こういうわけで、私たちは、憐れみを受けた者として、この務めを委ねられているのですから、落胆しません。かえって、卑劣な隠れた行いを捨て、悪賢く歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにすることにより、神の御前で自分自身をすべての人の良心に委ねます。私たちの福音に覆いがかかっているとするなら、それは滅びの道をたどる人々に対して覆われているのです。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。私たちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた。それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことは、あなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて、 神に栄光を期すようになるためです。16節から18節。だから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。第五章、1節から10節。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。私たちは、天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもだえています。それを脱いでも、私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは、重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずの者が命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからです。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず、信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い。そして、体を離れて、主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから、体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ、悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて、報いを受けねばならないからです。11節から21節。主に対する恐れを知っている私たちは、人々の説得に努めます。私たちは、神にはありのままに知られています。私は、あなた方の両親にもありのままに知られたいと思います。私たちは、あなた方にもう一度自己推薦をしようというのではありません。ただ、内面ではなく、外面を誇っている人々に応じられるように、私たちのことを誇る機会をあなた方に提供しているのです。私たちが正気でないとするなら、それは神のためであったし、正気であるなら、それはあなた方のためです。なぜなら、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで、私たちは、今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だから、キリストと結ばれる人は誰でも、新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また、和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから、神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。 罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって、神の義を得ることができたのです。
第六章、一節から十三節。私たちはまた、神の協力者として、あなた方に勧めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら、恵みの時に、私はあなたの願いを聞き入れた。救いの日に、私はあなたを助けた、と神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちは、この奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようですべてのものを所有しています。コリントの人たち、私たちはあなた方に率直に語り、心をひどく開きました。私たちはあなた方を広い心で受け入れていますが、あなた方は自分で心を狭くしています。子供たちに語るように私は言いますが、あなた方も同じように心を広くしてください。
14節から18節。あなた方は信仰のない人々と一緒に不釣り合いな首輝きにつながれてはなりません。正義と不法とにどんな関わりがありますか？光と闇とに何のつながりがありますか？キリストとベリアルにどんな調和がありますか？信仰と不信仰に何の関係がありますか？神の神殿と偶像にどんな一致がありますか？私たちは生ける神の神殿なのです。神がこう言われている通りです。私は彼らの間に住み巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。だから、あの者どもの中から出て行き、遠ざかるように、と主は仰せになる。そして、汚れた者に触れるのをやめよ。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主はこう仰せられる。
第七章、一節。愛する人たち、私たちはこのような約束を受けているのですから、肉と霊のあらゆる汚れから自分を清め、神を恐れ、完全に聖なるものとなりましょう。二節から十六節。私たちに心を開いてください。私たちは誰にも不義を行わず、誰をも破滅させず、誰からも騙し取ったりしませんでした。あなた方を責めるつもりでこう言っているのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちの心の中にいて、私たちと生死を共にしているのです。私はあなた方に熱い信頼を寄せており、あなた方について大いに誇っています。私は慰めに満たされており、どんな苦難のうちにあっても喜びに満ち溢れています。マケドニア州に着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。しかし、気落ちした者を力づけてくださる神は、
テトスの到着によって私たちを慰めてくださいました。テトスが来てくれたことによってだけではなく、彼があなた方から受けた慰めによってもそうしてくださったのです。つまり、あなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたので、私は一層喜んだのです。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔しません。確かに、あの手紙が一時にもせよ、あなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が、ただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは、神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみが、あなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関しては、あなた方は自分がすべての点で潔白であることを証明しました。ですから、あなた方に手紙を送ったのは、不義を行った者のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心を、神の御前であなた方に明らかにするためでした。こういうわけで、私たちは慰められたのです。この慰めに加えて、テトスの喜ぶ様を見て、私たちは一層喜びました。彼の心が、あなた方一同のおかげで元気づけられたからです。私はあなた方のことをテトスに少し誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。それどころか、私たちはあなた方にすべて真実を語ったように、テトスの前で誇ったことも真実となったのです。テトスはあなた方一同が従順で、どんなに恐れをののいて歓迎してくれたかを思い起こして、ますますあなた方に心を寄せています。私はすべての点であなた方を信頼できることを喜んでいます。
第8章、1節から15節。
兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に、自分から進んで、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでした。また、私たちの期待以上に、彼らはまず主に、ついで、神の御心に沿って、私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスに、この事前の技をあなた方の間で始めたからには、やり遂げるようにと勧めました。あなた方は、信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など、すべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らして、あなた方の愛の純粋さを確かめようとして言うのです。あなた方は、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは、主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。この件について、私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく、持っているものに応じて神に受け入れられるのです。他の人々には楽をさせて、
あなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りです。16節から24節。あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心をテトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません。彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでした。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく人の前でも公明正大に振る舞うように心がけています。彼らにもう一人私たちの兄弟を同伴させます。この人が熱心であることは私たちがいろいろな機会にしばしば実際に認めたところです。今彼はあなた方に厚い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の同志であり、あなた方のために協力するものです。これらの兄弟について言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光となっています。だから、あなた方の愛の証と、あなた方のことで私たちが抱いている誇りの証とを、諸教会の前で彼らに見せてください。第九章、一節から十五節。聖なる者たちへの奉仕について、これ以上書く必要はありません。私は、あなた方の熱意を知っているので、アカイア州では去年から準備ができていると言って、マケドニア州の人々にあなた方のことを誇りました。あなた方の熱意は、多くの人々を奮い立たせたのです。私が兄弟たちを派遣するのは、あなた方のことで私たちが抱いている誇りが、この点で無意味なものにならないためです。また、私が言った通り用意していてもらいたいためです。そうでないと、マケドニア州の人々が私と共に行って、まだ用意のできていないのを見たら、あなた方はもちろん私たちも、このように確信しているだけに恥をかくことになりかねないからです。そこで、この兄弟たちに頼んで、一足先にそちらに行って、以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いました。しぶりながらではなく、惜しまず差し出したものとして用意してもらうためです。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自、不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。神は、あなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。あなた方はすべてのことに富むものとされて惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて 神に対する感謝の念を引き出します。なぜなら、この奉仕の働きは、聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通して、ますます盛んになるからです。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らは、あなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また、自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで、神を褒めたたえます。さらに、彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのです。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。第十章、一節から十八節。さて、あなた方の間で、面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われている、この私パウロが、キリストの優しさと心の広さとをもってあなた方に願います。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては、勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときには、そんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、また、あなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。あなた方は、上辺のことだけ見ています。自分がキリストのものだと信じきっている人がいれば、その人は自分と同じく私たちもキリストのものであることをもう一度考えてみるがよい。あなた方を打ち倒すためではなく、作り上げるために主が私たちに授けてくださった権威について、私がいささか誇りすぎたとしても恥にはならないでしょう。私は手紙であなた方を脅していると思われたくない。私のことを、手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しい人で、話もつまらないという者たちがいるからです。そのような者は心得ておくがよい。離れていて手紙で書く私たちと、その場に居合わせて振る舞う私たちとに変わりはありません。私たちは、自己推薦する者たちと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。彼らは仲間同士で評価し合い、比較し合っていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えては誇らず、神が割り当ててくださった範囲内で誇る。つまり、あなた方のところまで行ったということで誇るのです。私たちは、あなた方のところまでは行かなかったかのように、限度を超えようとしているのではありません。実際、私たちはキリストの福音を携えて、誰よりも先にあなた方のもとを訪れたのです。私たちは他人の労苦の結果を限度を超えて誇るようなことはしません。ただ、私たちが希望しているのは、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲内でますます増大すること。あなた方を超えた他の地域にまで、福音が告げ知らされるようになること。私たちが他の人々の領域で成し遂げられた活動を誇らないことです。誇る者は主を誇れ。自己推薦する者ではなく、主から推薦される人こそ、適格者として受け入れられるのです。第十一章、一節から十五節。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが、いや、あなた方は我慢してくれています。あなた方に対して、神が抱いておられる熱い思いを私も抱いています。なぜなら、私はあなた方を純潔な処女として、一人の夫と婚約させた。つまり、キリストに捧げたからです。ただ、エバが蛇の悪巧みで欺かれたように、 あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔とから逸れてしまうのではないかと心配しています。なぜなら、あなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や、受け入れたことのない違った福音を受けることになっても、よく我慢しているからです。あの大使徒たちと比べて、私は少しも引けは取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも、知識はそうではない。そして、私たちはあらゆる点、あらゆる面で、このことをあなた方に示してきました。それとも、あなた方を高めるため、自分を低くして、神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって、私は罪を犯したことになるでしょうか。私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでも、あなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが、私の必要を満たしてくれたからです。そして、私は何事においても、あなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。このように私が誇るのを、アカイア地方で妨げられることは決してありません。なぜだろうか。私があなた方を愛していないからだろうか。神がご存知です。私は今していることを今後も続けるつもりです。それは私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちからその機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であってキリストの使徒を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。16節から33節。もう一度言います。誰も私を愚か者と思わないでほしい。しかし、もしあなた方がそう思うなら、私を愚か者とみなすがよい。そうすれば、私も少しは誇ることができる。私がこれから話すことは、主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしよう。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際、あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのです。誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろう。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から42一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、 寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。主イエスの父である神、永遠に褒めたたえられるべき方は、私が偽りを言っていないことをご存知です。ダマスコで、アレタ王の代官が私を捕らえようとして、ダマスコの人たちの町を見張っていたとき、私は窓からカゴで城壁伝いに吊り下ろされて、彼の手を逃れたのでした。第十二章、一節から十節。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと、啓示してくださったことについて語りましょう。私は、キリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし、自分自身については、弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから、愚か者にはならないでしょう。だが誇るまい。私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大評価する人がいるかもしれないし、また、あの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それで、そのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは、思い上がらないように、私を痛めつけるために、サタンから送られた使いです。この使いについて、離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。11節から21節。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。私があなた方から推薦してもらうべきだったのです。私は、たとえ取るに足りないものだとしても、あの大使徒たちに比べて少しも引けは取らなかったからです。私は使徒であることを、印や不思議な技や奇跡によって、忍耐強くあなた方の間で実証しています。あなた方が他の諸教会よりも劣っている点は何でしょう。私が負担をかけなかったことだけではないですか。この不当な点をどうか許してほしい。私はそちらに三度目の訪問をしようと準備しているのですが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのは、あなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために財産を蓄える必要はなく、親がこのために蓄えなければならないのです。私は、あなた方の魂のために、大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしよう。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方は、ますます愛されなくなるのでしょうか。私が負担をかけなかったとしても、悪賢くて、
あなた方から騙し取ったということになっています。そちらに派遣した人々の中の誰によってあなた方を騙したでしょうか。テトスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。私たちは同じ霊に導かれ、同じ模範に倣って歩んだのではなかったのですか。あなた方は、私たちがあなた方に対し自己弁護をしているのだと、これまでずっと思ってきたのです。私たちは神の御前で、キリストに結ばれて語っています。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が、自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不しだらな行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか。第十三章、一節から十三節。私があなた方のところに行くのは、これで三度目です。すべてのことは、二人ないし三人の証人の口によって確定されるべきです。以前罪を犯した人と、他のすべての人々に、そちらでの二度目の滞在中に前もって言っておいたように、離れている今もあらかじめ言っておきます。今度そちらに行ったら、容赦しません。なぜなら、あなた方は、キリストが私によって語っておられる証拠を求めているからです。キリストは、あなた方に対しては弱い方でなく、あなた方の間で強い方です。キリストは、弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。私たちも、キリストに結ばれたものとして弱いものですが、しかし、あなた方に対しては、神の力によってキリストと共に生きています。信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は、自分自身のことがわからないのですか。イエス・キリストが、あなた方のうちにおられることが、あなた方が失格者なら別ですが、私たちが失格者でないことを、あなた方が知るようにと願っています。私たちは、あなた方がどんな悪も行わないようにと、神に祈っています。それは私たちが、適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と見えようとも、あなた方が善を行うためなのです。私たちは、何事も真理に逆らってはできませんが、真理のためならばできます。私たちは自分が弱くても、あなた方が強ければ喜びます。あなた方が完全なものになることをも、私たちは祈っています。遠くにいて、このようなことを書き送るのは、私がそちらに行ったとき、壊すためではなく、作り上げるために主がお与えくださった権威によって、厳しい態度を取らなくても済むようにするためです。終わりに、兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって、互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。